千葉文化放送。
今日は市川の商社なマンションの一室からお届けしているんですけれども、あ、そこにいるのはコシさんじゃないですか。
あ、どんどんどん、まあまあ、
ね、素敵な小芝居を挟んだところでいや今、はい、もうあのちょっとブームが通り過ぎつつあるんですけども、こうネットラジオとかやってるような偏屈な連中の間でめちゃめちゃ流行ってる映画があるっていうじゃないですか
何をやってるんですかそれ。
なんか CD トレイに膝を攻撃されるという事件が
今流行ってるガッチャマン、
ガッチャマンみたいな映画が、ガッチャマンも近いけども、ハリウッド版ガッチャマンみたいな映画があ
った
ますよね。
ピーンじゃん。
ピーから離れ、だいぶ戻りましたね。そんな古い映画じゃないんですけども。そう、あれですよ。
スタートレ
ック。まるで本当に出てこないみたいな。
どうでしょう、これ。
あ、それですね。パシフィックリムというのがあって、もう1ヶ月も前から見た人が興奮して、いろんなことを言いまくっていて、
はいはい、
ピさんもいろんな、なんか番組聞いたりとかしました？
僕ほとんど聞いてないです。
いつも聞いてるやつの中で話してればそれが耳に入るぐらいの。
ああ、そうですね。アマプロでね、
早速やってましたよね。
内容は言わないけど、ロボ対決。
僕はあの他の、いつもはあんまり聞いてない番組とか、いつも全然聞いてない番組とかまでちょっとかけたりしたんですけども、でもその中であんまり出てきていないアングルというかポイントがあったので、まあそのポイントについて、パシフィックリムの元ネタ、とか、こう、どういうところにインスパイアされてるとかっていう話をみんなするじゃないですか。
はいはい。
ロケットパンチは、マジンガー Z だよねとかっていう、うん、ロケットパンチじゃないんだけどもっていう。
そうね、
そういうのやって。で、まあ、じゃあ何とパシフィックリムが似てるのかっていう話を、トシさんに教えてもらおうと思ってたんですよ。
教えてくださいよ、もう。もうあなたに教えたんだから。
ね、
そう。あんまりその話をしてないんですよ。
そうなんだよね。まあ、映画なんとか秘宝みたいな雑誌で、
はいはい、
もう元ネタ指摘みたいなところではもちろん出てたんで、
はいはいはい、
まあ、知ってる人は知ってるっていう話なんですけども、うん、あのロボット漫画がありますよね。
はい、
ゲッターロボっていう。
あ、そう、ゲッターロボですね。
永井豪&石川健のダブルネームによるこの名作漫画が。
そうですね。実質原作は石川健になります。
あの仮面ライダーに石森章太郎原作って書いてあるのと同じようなぐらいの貢献度なんだね。
長い号、そう、企画、テレビ主導だったんで、企画は、ゴーちゃんとかで、それは多分ね、実際書いたのは石川。
で、ゲッターロボが、パシフィックリムと結構共通点あるよっていうふうに言われて、結局、トシさんに貸してもらって僕読んだんですけども、なかなかないんですよね。貸し本屋さんってのは今ないけども、レンタルコミックでもないし、
うん、
あとは、何でしたっけ、漫画喫茶、
うん、
みたいなところにもなくて、
うん、
マドロケッターロボは
やっぱり普通のねコミカライズだと思われてるからあんまり置いてないか、
なんかそういうロボット漫画専門の漫画喫茶とかあるといいですよね
それ数限られますよだいぶ
いやでも結構ないかな
何岡崎言うのガンダムと
そういうのもあるんだし、うん、あとなんか自分に都合のいいアンドロイド美少女とか出てくるやつ、子供ロボットっていうのをどんどん言っていけば、
はいはいはい、
あの体の一部が機械化してあれば全部ロボットっていう、そういう雑なまとめ方をしていけば結構あるんじゃない
か
な。
あるかもしれない。まあ、今だったらバーディーありますかね。
3バーディーいけますね、
はいはい。
で、じゃあゲッターロボのどういうところがパシフィックリムっぽいのかっていう話ですけども。
あの実際ね、あの、ヒロシさんとパシフィックリムを見に行った時に、僕が興奮してゲッターロボじゃんって言って延々話をしたん
でね。あ、そうですよね。ねあの思い出のマクドナルド
で。でもやっぱりヒロシさん読んでないので、そこがちょっと伝わんなかったんで、今回読んでもらった。
そう、どれぐらいゲッターロボなのか、うん、前に思い知らせてやるよって、ね。
そんなことは思ってない。
ゲッターロボ123巻プラスゲッターロボ51234巻の合計7冊愛蔵版。
そうですね。
時価2万円相当の超レアコミックスを。
そんな、100円で売ってますから。
嘘
売ってますから。
本当ですか？
ありがとうございます。探せば。
ブックオフとか、
ブックオフで。
はしごした方が早かったかもしれないんで。
なかなか全部は揃わないですよね。
そうですよね。うん、後の方は、なんか、ゲタロボの1巻ばっかりいっぱい買っちゃったよっていう状態に、パワープロ揃えてる人みたいになっちゃいますよ。はい。じゃあ、ルートカード。とりあえず、5つ、5個ポイントがあったんですけども、
うん、
もし抜けがあったら指摘してください。
はいはい。
一つ目は、敵が地中からやってくるっていう、
うんうん、
地面の底から敵がやってくるっていう部分ですね。はいはい、あ、これはもう、今、この時点で、もう9月半ばになろうという時点で、パシフィックリムを見てない人は一人もいないという前提なので、ネタバレとかいうやつは、 トシさんがぶっ殺すっていう、そういう話で。
一個一個しますよ。
まあ、そういうわけで、まあ、ネタバレありなんで、うん、まあ、パシフィックリムの場合は地球じゃなくて宇宙の彼方からやってくるんですけども、でも、ね、海溝から出てくると、
はいはいはい、
地面の間を通って出てくるんで、うん、この点は共通1。で、共通点その2、乗組員の特性、そのパイロットにどういう人間が適してるかと、逆にどういう人間じゃないとパイロットになれないかっていう部分ですね。うん、まあ、例えば、その、軍人、エリートの軍人とか、そういう、いかにもパイロットに向いてそうな人間っていうのが意外と向いてないっていうところで、バシリクリームの場合ですと、まあ、主人公の、名前忘れちゃった、誰でしたっけ？
ね、ローリーさんじゃないですか。
ローリーですね、はい、ローリー兄弟じゃなくて、ローリーと兄貴。
うん、
あれがそのまま出てきて、最初にジプシーデンジャーに乗り込むときに、うん、私は学校でもスポーツ万能ってわけでもなかったし、もちろん勉強も大してできなかったが、だが喧嘩だけは強かったっていう、
そうそう。
の言ってますよね。
アウトローなんてね、だからね、
乗り組み。で、ゲッターロボに関しても、かなりの問題児ですよね。パイロットっていうのは。
あの、
ちょっとありえないレベルの問題児ですよね。特にあの、メインの、まあ、1号ライダー、2号ライダーに相当する2人っていうのは。
そうそう。ゲッターロボの面白いところは、あの、集めるところにものすごく力入ってる。
そう。あの、最初、パイロット変わんないんですよね。はいはい、3人いないと操縦できないのに。
うん。博士乗ってます、最初。
で、まあ、もうちょっと細かいところなんですけども、これあの、2の A ぐらいの感じなんですけども、うん、ロボットを操縦した、負荷のかかったものが、あの鼻血を出して、体に負担が大きい、やばいっていう、
はいはいはい、
表現になってるっていうのも同じです。うん、まあ、独創性があんまりないんで、なんかやばかったら血を吐くか鼻血が出るかどっちかっていうのが、
はいはい、
で、まあ、耳とかで出したら、まあ、脳やられてアウトです。
でも出してるっぽい、低いぐらいの勢いですね。
鼻血が出てますよね。
はいはい、
まあ、だからその、まあ、人格的に優れているわけでもない。スポーツが得意なわけでもない。しかし、喧嘩はとにかく熱湯強いっていう奴らがロボットを操縦してるっていうのが、今日その2。で、あとは、あの司令官です。
ああ。
組織の偉い人がほぼ同一人物。ペントコスト、司令官、ほぼ、ほぼジン・ハヤト説が成り立つぐらいに設定が似通っていると。あの、ジン・ハヤトっていうのは、まあ、ゲッターロボの、まあ、二人目のパイロットなんですけども、それが続編のゲッターロボ5では、まあ、司令官っていう立場になってるわけですよね。
うん、
で、まあ、最初の頃はパイロットが自分で操縦したりとかもするんですけども、前のゲッターロボでの戦闘が激しすぎて、体中に傷があって、もう乗れないよっていうふうに。
もう一回乗ったら死んじゃうよって
言われちゃうんですよね。
あの、続編のゲッターロボ5の時点で、伝説の人間になってるね。ねみんな知らず知らず。
そう、あの、他の人みんな死んじゃってますもんね。
そうそう。
まあ、もう一人だけ生き残ってるのか。
だから、それがすごい、まあ、よく似てる。まあ、映画飛行でも黒いジンハヤトって書いてあって。
あ、そうなん
ですか。そう。それはね、本当に言えて妙な、すごいです。
別に黒いってのは悪いとかそういう意味じゃないですか、ね。もともと黒いっちゃ黒いですけど。
黒い。
ということで、司令官がほぼ同一人物。これが三つ目の共通ポイントで。で、四つ目が、ロボットがその動く、まあ、動力源として原子力を採用していて、
うん、
で、原子力が僕らの知ってるものよりも、なんかものすごいパワーを秘めた原子力であるっていう、その辺の共通点ですよね。パシフィックリムでは、メルトダウンって言ってるけども、どうも僕らの知ってるメルトダウンよりもかなり破壊力の高いスーパーメルトダウンみたいな、
うん、
脅威のメルトダウンが後半あるんですけども、ゲッターロボでも、まあ名前こそゲッター戦っていう謎の高エネルギーみたいな表現になったけども、ね
うん、
まあどうも、こいつは原子力の暗湯というほど隠してもないかなっていうような。
まあ、どっちもどっちだよね。パシフィックリムも原子力なんだけど、スーパーパワーの
原子力に収まってない。
そうですね。まあなんか、まあ、似た立ち位置ではある。
そうですね。で、まあその最後の最後で、その原子力的なものを暴走させて、ヘリをつけるっていう点でも共通してるんですよね。
そ
うというのが4つ。まあ、エネルギー源の共通点と、そのエネルギー源の、まあ、利用方法がよく似ていると。で、5つ目なんですけど、ゲッターロボの GO の方では、各国、まあ、その、ゲッターロボでは日本国内だけの戦闘になってるんですけど、GO になると世界戦になってるんですよね、
うん。
で、世界戦っていうことは日本のロボットだけじゃなくて、各国ごとの特色のあるロボットが出てくるっていう風になっていて、うん、おやおや、これはパシフィックリムでもそんな描写がありましたよね、と。
よく似てるよね。
似てますよね。まあ、で、しかもその、おだまりな各国代表官じゃなくて、まあ、いかにもっていう感じの
キャラ立ってますよね。
そうなんですよね。これ、もう明らかに、その自国の人が作ったんじゃなくて、
うん、
外国から見たその国のイメージのロボットなんですよ。
そう。頭悪そうなん
ですよ。そう、チェルノアルファみたいな。
うん、
いくらロシア人でも自分でこういうの作んねえわ、みたいな、そういうのが、こう、 勢揃いしてくるっていうところもよく似てるんでね、だいたいこの今言った5つと、はいはい、まあその負荷がかかると鼻血が出るっていうのもって6つぐらいのまあ大きな痛点があったということなんで、まあギレルモ・デル・トロは多分ゲッターログを読んでるんじゃないかなというふうに、
特にね、
そうができるんですけど。
そう、特にそのゲッター、あの前半のゲッターロボとゲッターロボ G は、
ええ、
まあマジンガー Z の派生作品があり得るとも言えない、
はい。
まあみんなが言ってることとほぼ同じような感じじゃないか、うん。
はい。
でも特によく似てるのはね、続編のゲッターロボ GO ってちょっと知名度が若干下がる方の、でもめっぽう面白い漫画
が。そうなんですよ。ゲッターロボは今読み替えるとちょっときつい部分もある
んです けども。まあ古いんでね。うん、古いんで。
そうそう。うん、僕なんかでも一応その頃の漫画をリアルタイムである程度読んでるから入れるけども、うん、今の人が読み始めたら一巻の半分まで来るのが結構きつい感じだと思うんですよね。そこまで行けばもうその世界に入れると思うんで、うん、あとは乗り切れると思うんですけど。
そうそう。そう
でも、まあ、GO の方も、まあ、だいぶ80年代っぽい雰囲気はあるんで、それはそれで苦手な人もいるんでしょうけれども、うん、あのと、浦沢直樹ではパイナップルアーミー的な、
あの
辺の雰囲気がちょっとありますよね。あのキャラクター描写とか、あの動き方というか、
絵のタッチとか、
パタパタとした感じの、うん、
はい、
顎のやけに太いキャラが出てくる感が、
っ
ていうのはその時代性があるんだけども、でもやっぱりゲッターロボから比べると、すごく現代的になってもね、特にロボットの書き込みが全然違いますよね。うん、まあ、ロボットとあとその敵の乗ってる機械人さんの名前は、相手ロボ。うん、
メカ恐竜。
メカ恐竜か、うん。まあ、その細かい描写ですよ。
あの、ゲッターロボと言っても、ゲッターロボ GO が原作と言ってもおかしくないぐらいよく、
なんならゲッターロボ GO だけ読んでもいいんじゃないかってことですよ。黒いジン・ハヤトっていう部分は、ゲッターロボ読んだ方がいいでしょ
う。うん、やっぱゲッタロボ GO になると、もう20年以上前の作、90年代ですね、あんなの。だけど、今よりのもう、あの、ロボットがアップデートされて、はい、すごいかっこいいんで、
ね。そうですね。
うん、そう。で、すごく、まあ、一つ一つの、その、設定を、その、うん、見ていくと、他の作品でもあるじゃん。例えば、ね、地中から怪物が出てくる、あの、長い GO が好きな、クトゥルー神話とかが下敷きだろうし。
まあ、もともとその、地底世界っていうものがあって、うん、そこに、あの、我々人類以外の文明があるっていう、うん、恐竜子孫が生きながられてるなんていうのは、それこそ、20世紀初頭の冒険小説なんかでもよくあるような話ですね。
うん、その、デビルマンのね、だもうその、人類前に支配して同じような感じ。でも、で、もそうだし、なんていう、あの、すごいエネルギーを持ってるロボットがいっぱいいるわけだし、あの、各国ロボットだって出てくるね。
まあ、キングマンってね、似たようなもんですよ。ロボットでこそないけれども。
あるけど、この組み合わせの妙が、本当にそっくりなん
ですよ。そうですね。
全部が合わさった形で見ると、ゲッターロボにしか見えないぐらいよく見てる。まあ、それをうまくその、別にパクってるとか思わなくて、あの、精神性をすごい、あの、受け継いでて面白くしてるなっていう印象を僕は受けてね。
まあ、仮に全然読んだことがないとでも、うん、俺たちが好きなものを集めてきて、ある程度うまく調理すると、結局こういう風になるのかなっていう、まあ、修練進化みたいな感じで、決して嫌な感じはしないですね。
そうそう。そう。あの、デルトロとね、石川県がよく似てるのは、
大変でした。
なんていうの？余計なもん入れない。
はい、
で、高尚なことやらない。
うん、
で、面白いもん、ことだけで全て終わらせる。
ゲストにいただけで餃子を作るぜっていう。
そう。あの、長井豪みたいに、その、すごい精神性が高かったり、その、なんか、表現として新しいことやろうとかは思ってなくて。あくまでも B 級テイストでものすごい面白いもん作る。ものすごいよく見て、うん。うん。それはね、あの、いい意味で、後継者と言ってもいいんじゃないかっていうぐらい似てるような気が僕はしました。うん、まあ、いきなりなんか総論みたいになっちゃった、
もうだってパシフィックリムの話は概ねみんな、どういうものかって下目で聞いてるんで、ある程度総論的な話になってしまう方が逆にいいぐらいじゃないですか。
うん、ね。そうそう。で、さっき力6まで。
あ、そうですね。まあ、力5プラス1ぐらいですね。
うん。
5.2 チャンネルですよ。
で、今ちょっと見てた、ね、ヒロシさんは最近読んだからわかると思うけど。
はい。
まずその、怪獣映画ってパシフィックリムは言われたりする。どっちかっていうと、テイストとしては怪獣映画のって最初の10、あの、タイトルが出るまで怪獣映画で、その後は怪獣が攻めてくる地上になってるじゃん。これってもう完全に、あの、毎週何かが攻めてくる。ゲッターロボとか、マジンガー Z 世界になって。
そう、そうですね。ゲッターロボなんかも、敵が、ウルトラマン、仮面ライダーだと敵が一体ずつリチギにやってくるじゃないですか。結構、気を見て攻めてくるよね。そうそう。今がチャンスだって言って一気にこう、大ボスが。
ああ、ね、そうそうそう。
部下を率いて攻めてくるみたいな、そういう、パシフィックリムなんか見てても、これどう考えても人類詰んだでしょうっていう状況があって、で、そういう厳しい中での戦闘っていうものがあるんだけども、似たようなシチュエーションっていうのが、ゲッターロボの中でも何回かあるんですよね。
うん、
で、結構その、自分もやられちゃったりもしますね。
そうそう。で、あと怪獣
のロボットじゃない。
あ、そうそう。怪獣映画テイストが少ないと思う。あとはその、 知性的生命体に操られてる、攻めてくるものがあって、うん、あの、ウルトラマンとほら、ゴジラって、それぞれ怪獣が単体でやって、なんとなく壊したり、まあたまに宇宙人だったり知性は持ってるけど、
ウルトラマンの場合たまにありますよね。うん、
だけど、基本的にはその、ヘッダーロボとかはすごい博士とかが、改造した生物とかをで攻めさせる。やっぱり、そのプロットっていうか、設定すごくロボットアニメっぽいんだよね。
敵は、この自分たちの生存のために、生存権を確保するために襲ってくるっていう部分も被りますね、
うん。そうね。それが、まあその辺がまず、怪獣映画よりも、ロボット苦闘ものに近いテイストがある。うん、他にも、
2番目はその、乗組員の特性っていうところですね。
で、乗組員の特性で言うと、これも、あの、ね、今回は割と、ドリフトとかがあるから、はい、あのシンクロ率でとかの、あのね、エヴァンゲリオンに近いテイストを持ってるかもしれない。
これエヴァンゲリオンでしょっていうふうに、エヴァンゲリオンの特領をハリウッドが作ったってみたいな、そういうつまんないものにはありますよね。
あるけど、テイストとしては、漫画読むとわかると思うんですけど、ゲタロボに近いよね。
そうそう。息を合わせないと、合体できない。
できないとかね。
出撃できないっていう。
あの、どっかね、その、すごい体力を持って、すごいシンクロしないと、それぞれがシンクロしないと、うまく合体できない。
あの出力が 100% 発揮できないですからね。うん、自動操縦でもできるんですよ。多分なんか、自動操縦にすると、実力が半分ぐらいになっちゃうような描写ですよね、うん。
で、それが選ばれた、すごいアウトローじゃないとダメっていうのがすごい、なんかテイストに似て
で、かといって、うん、絶対にその人じゃないといけないかっていうと、そうでもなくて、うん、何かあって仲間が亡くなっちゃった場合には、他の誰かっていうことも一応できはするっていうぐらいには、まあ、柔軟性のある部分も近いですね。
近い近い。で、乗ってると体がボロボロになっていくと思うんですね。ゲッター戦遮断してないとやばいとか。これでね、ゲッター戦を一回、あと一回浴びたらなんてあったら面白かった。さすがにそれは
ね。うわぁ、それはなんかもうあまりにも直球すぎて、避けた部分なんじゃないかなと。
でも、あと一回放射能浴びるとかってさ、どう考えても放射能の描写じゃないですね。
らしいですよね。
あれはゲッター戦に近いですよ、僕はね。っていう、まあね、パシフィックリム本編です。その、なんていうのかな、このゲッターロボ5には、国の、パイロットが出てくる、とにかく普通の奴が出てこない。みんななんかこう、書かれてはないけど、普通の正規パイロットじゃないっぽさがすごい出てる。
そうですね。まあアメリカ軍に関してはまあまあよくあるキャラクターっぽいところもあるけど、他の国の奴らはやっぱどっかおかしいですよ、
ね。なんかね。
その話の主軸には絡んでこない分だけ、好き勝手にやってる感が。
なんか、ほとんど書かれないんだけど、キャラ立ってるっていうのも、今回のプリズム無存台風じゃないけど、なんか、よく似たキャラ立ちの仕方して、あの、ゲッターロボ5の方で、アメリカのステルバ、最新鋭機が、すごいかっこいい。
ステルスロボットが
出てくる。飛行機になるっていう。で、これが今回のその、ビッグリムでは、オーストラリアのね、
エウレカー、ストライカー
エウレカーに当たるロボットなんです。で、これがすごい人種差別を持った若造が乗ってるわけですよ。
日本人は俺は大嫌いなんだよ。
触んなーっていうやつが。で、それがやっぱりね、あの、タンデム乗りなんですよね。二人乗りで。で、一緒に乗ってるやつ、すごいその、ベテランの、話が分かるやつなの。
で、なぜかそういう感じのいいやつに限って、早々に怪我をして
怪我するんだよね。
で、怪我をして乗れないとなると、うん、ではどうしようと。まあ、これで乗るのはまた司令官ではないんですけれども。うんうん、
そうそう。
ね、そこまでのコーナー、まるっきり同じ話をトレースしてる感じですよね。
ね、キャラが同じだなと思って。まあ、本当に、あの、エウロカはそっくりですね、うん、最新。あの、キャラも被るかっこいいし。まあなんでオーストラリアかって言ったらね、いろいろあるのかもけど、主人公がね、今回は、あの、ヘタロボの場合は、ジャパニーズロボットだけど、パシフィックリムはそこにアメリカが入っちゃってるから、他が出なきゃいけない。で、あとあの、フランスのね、
はい、
あの、ヘタロボの GO の方、フランスのパイロット女性で、うん、で、短髪でね、金髪で、レズビアっていうの
が、あれ
っていうね、手が出て、これがすごいあの、チェルノアルファに乗ってるね。
まあ、レズビアの部分はないです
ね。ないけど、キャラ同じ感じだよね、これも。
強い女って感じ
で、ね。そうそうそう、感じで。まあ、ロボットの方は、ソ連、その時はまだソ連か。ソ連製のロボット、超重量級のロボットが出て、その骨な感じがまたよく似てるんだよね。
あれ、ドイツじゃなかったっけ？なんかローラー付きのやつね。
ローラー付きのはね。
あ、じゃないか。
あれは、
ローラー付きはドイツ、
ね、あれはね。
ロシアはなんか、むしろ戦車っぽい感じの。
戦車みたいなのはドイツ。
こっちはドイツ。
で、すごい大きいのが、ローラーみたいなのが、あれはカナダ。
カナダか。
うん。で、その後にね、ロシア製のが出てくる。すごい超重量。それがね、あまあ、チェルノアルファっぽい感じの。うん、重量級。まあ、ただ、キャラ的には、あの、あれですね、カナダのローラーロボ。すごいでかくて、ローラーでみんな踏み潰していく。 あのロボによく似た。
わかりやすい。力勝負で。
う
ん、
そうそう。
勝てるやつには勝てるけど、勝てないやつには絶対に勝てないっていう。
で、この頃まだね、ゲタロボ GO の頃ってまだ中国が台頭してくる前なんで、中国のロボっていうのは出てこないんで、まだ人民解放軍っぽい。
自転車乗ってやってくる感じ
イメージ、ね。そうそう、イメージのロボットしか。これが、今、ケンちゃんが生きてて、書いてたら、多分ああいうの書いてたんだろうっていう。だから、その、ゲタロボ GO っていうのは、その、日本政府が、向こうの、その、ドクターランドっていう世界政府を狙ってるやつに、そう、脅されて、日本が空腹しちゃうんで。
ゲタロボも、それはもう引き渡しちゃうっていう。
そうそうそう。
ぐらいの決断をするわけですよ。
この辺のシチュエーションも、もう、破棄っていうか、引き渡すっていうのは、そう。
もう、こんなロボットの時代じゃないんだよ、うっかり壁でも作りかねないような決断をするわけですよ、ね。
そうそう、そんな感じで。まあ、これが日本か世界かの差はあるんだけど、結局、お払い箱にされちゃう。
でも、
うん、
そこで、じゃあいいだけだとお払い箱になるのかっていうと、多少、まあ、正当派ではないという、裏のルートを使ってでも、うん、その自分の信じる道を行くために、ロボットを、ね、どうにってしまうという、持ってっちゃうっていうところもね、似てますよね。
そのシチュエーションで、ゲリラ戦線に加わるってね、形で、で、アラスカの大きな広大な土地で世界のロボットと一緒に戦うっていう。
その最終決戦にロボットが集合するっていうのもね、一緒
で。そこら辺、そこから先が、そこからパシフィックリムが、の本編が始まってもいいぐらいのイメージだよね、本当に。よく言って。辺がね、まあ、次が何
この次はまあ、黒いジン。
ジンハヤトは、もう、読んでもらったらわかるぐらいそっくりなんで、なんとも言いようがないですよね。まずね、パシフィックリムの場合は、ね、伝説のパイロット。
一番最初の頃から、パイロットで戦い続けてきた男っていうことです。
今は司令官や。で、しかもその、政府の言うことを聞いてやってるんじゃなくて、独自組織を立ち上げてやる。で、ジン・ハヤトっていう、ゲタロボ GO では司令官で、でもみんな最初は知らないんだけど、実は十数年前にゲタロボの初代に乗って、まあ伝説のパイロットで、すごい、体がボロになって、で、その上げ、今乗れないから新しいパイロットを探して。で、やっぱりね、ゴーの中でも、日本政府とは別に独自の動きをして、で、ネーザーっていうね、式の中でやりつつ、その、あと一回乗ったら死ぬとか、いろいろ寸劇をやってるっていうキャラだ。そういう感じは、まあもう、それじゃんっていうし、若干ジン・ハヤトの方がかっこいいって言うけど。
いや、でもそれはほら、まあ、ハリウッドの決まり事として、上司はとりあえず黒人にしておけっていうのがありますからね。スーパーマンじゃないや、マン・オブ・スティールなんかでも、新聞社のボスがなぜか、フォーレンス・シュバーになったりとかしてましたから
ね。なるほど、なるほど。そうね。あとはその、ジン・ハヤトも、実は、もともとはその、政府の人間じゃなかったと。最終的にジン・イッサ。
政府の人間。階級はついてましたね。
なってる。やっぱり、司令官、そのまんまなんだよね。その辺はよく見そう。で、司令官の娘じゃないんです。博士の娘の役どころで、ゴーの方に、二号機パイロット、女の方が出るね。で、それがその、役どころとしては、その、ジンの直接の、あれじゃないんだけど、ジンを理解してる。なんて言ったらいいの？みんな日本人だから、その中でもさらに日本人っぽい。大和なでしこっていうか、武道をたしなむ。
石川五右衛門ポジションで。
そうそうそう。
それは武器のせいなんだけど。でやっぱこう近くにいて、で、その、お互いによく分かってたけど、その、身内の問題っていうのがあったりする部分も、やっぱり重なりますし。
それが、ま、
森箱の家族みたいなものっていうところもね、ですよね。森箱とペントコスト司令官の関係に近いものがあると。
そう、森箱の、その、なんだよね。で、だから僕ね、見てて、ストライカーエウレカの若造いたじゃない、嫌なやつ。あれと、あいつが惚れるのかと思ってたね。森箱に。
で、親父が怪我したところで、俺と一緒に乗ってくれないか、
そうそうそうそう。
いう風になると、もう、シンクロ率 100% ですよね。
まあ実際そういうシチュエーションがね、ゴーノにあるんだけど、でもその、実際に乗らないまでも、森箱に惚れることで、人がこう、変わっていって、みんなと協調性を持つっていう主人公。
鼻持ちならないやつだったんですよね。
っていう風になるのかなと思ってたら、そこはなかったです。
時間が足りなかったんで、そこまで願い込みが、まあ、できなかったっていうのがありますよね。
はいはい。
さすがに3時間超えの超対策になるというだけには。
そうね。で、まあそういうその人間関係としては、もう2億に似てる。ジハヤト以外の。
まあ、この辺もあんまりこう、だろだろと組まないっていうのもいいところじゃないですか。書き始めたらだって、キリがないです、そんなの。
そうそう。
俺が言うみたいな人間ドラマじゃないんだって、なっちゃいますね。
そう。だから、ゴーちゃん、ゴーちゃんね、ケンちゃんもその辺あんまり書かないし、もう、どんどんいっちゃうんで。
なんとなくその、恋愛っぽい雰囲気を入れようとするんだけども、その後全然触れられないで、気に進んじゃうたりとか、いいですね。そんなの、いいよいいよ、ね、興味ないよ。
もっと面白いことやろうぜっていう感じ。まあ、ジン・ハヤト以外と、その、キャラ配置もよく似てるか
最後は、まあ、原子力。
あ、原子力。はいはい。 原子力に関しては、最近ほら、あの、ID4 以来、はい、その、アメリカ映画の特攻がだいぶ、ブームになって、はい、久しいけど。
特攻が当たり前です。
特攻といえば、石川県なんです、昔から。
はい、うん。他の作品でもあるんですか？
いや、やっぱりその、ゲッタロボの最終回って、衝撃だったんですね、あの、3号機が突っ込んで。原作は、その、あの、ゲッタロボ自体が、ね、はい、完全に、あの、オーバードライブさせて、あ
の、この世ならざるものになってしまうという。
そうそう、すごいシチュエーションがあるんだけど、ゲッタロボを、あの、暴走させて、みんなを、あの、敵やっつけるんだけど、アニメの方だとね、確か3号機だけが、特攻するんだよね。
それあの、ゴーの途中でありますよね。あ、ゴーじゃないか。あの、ゲッタロボの途中で、三号機が、自らを犠牲にしてっていう尺ありますね。
そうそう。だから、このね、7巻あるけど、のうちで、あの、自爆しようとした回が多分ね、5、6巻あるんじゃないかな。
あ、ありますね。その、主人公が自爆しようとしたりとかしてるんですよ。2巻ぐらいの段階で。
そのくらいね、あの、ケンちゃん好きなんですよ。だから、その、特攻を自爆っていう、その、落とし前の付け方、もうすごくその、よく似てて。
特攻って濃いよな。
そうそうそうそう。
思ってる節が入ってしまうと。
そういうね、なんかね、小学生だか中学生だかぐらいの魂って書いてる。
桜っていうのは2階の下に女が1人って書くんだぜっていう。綺麗に散るんだぜっていうふうにね。そんな感じですよね。
しかもそれが、あの、なんていうの、悲壮感を持って散るんじゃなくて、俺ってかっこいいぜって。
割と考え、そう、そこまで悩みに悩んで特攻決意するみたいな、そういうシーンはないですね。
ない。俺たちの本気を見せようぜって感じなんで。
今を乗り切るためにはこれしかないなっていう。
そうそうそう。
これしかないっていうか、これやれば乗り切れんじゃんって、あととりあえず置いといてっていうぐらいの、まあ、素晴らしい決断力でね。
ね。で、そういうのがもう、未遂を含めるとかなりの回数あって。で、まあ今回も、ゲッタロボの場合は、ゲッタロボ自体をの暴走させて、まあメルトダウンみたいなことでやっつけるんと、まあ今回もね、原子力を暴走させて、なぜか
爆発する
っていう。なんで爆発するのかわからないけど。でも、確実にあれだよね。が、あの、ガンダムとかザクに乗っている核とは別な核だよね。何か違う。
そうですね。
力をも、ものすごいものっていう。
戦闘中にああいう爆発の仕方しないですからね。
それがまあ、よく言う感じで。まあ、そんな感じですか。
そうですね。まあ、その核拡大の話はもうさっきしてますからね。
あ、そうか。一緒にしちゃったもんね、キャラ。個別に言うとなんかすごくね、はい、なんか、荒探しみたいになっちゃうんですけど。
まあ、ただその、パシフィックリムっていう映画自体が、その、場面場面を撮って、これはあの、こういうシーンだとか、ちょっと、設定的におかしいと思うんだけども、でも、こういうことなんじゃないのっていうふうに、どんどんフォローしたくなるような映画なので、まあ、それは、あら探ししてくれっていう作品だというふうに、むしろ捉えて、積極的にあらを探していったらいいんじゃないかと。凹んでいたら、そこになんか粘土でも、パテでも押し込んで、完璧な形にしてやろうよっていう。作品なんじゃないですか。
あ、その勢いは、あ、その勢いが一番そっくりです。石川県の作品に。穴だらけだね、こっちの。ゲタロウ。
勢いのためだったらば、細かい設定は目をつぶるってことですよね。
うん、面白ければ、そっち優先っていう。
習慣、まあ習慣というか、その、定期的に連載してる漫画のような映画っていうことです。うん、まあ実際そのエピソード詰め込み具合なんかもそういうとこありますよね。タイトルが出るまでの、あそこまでだって1話ですね。
ああ、うん、そう。1話っていうかもう、あそこで怪獣映画終わってて、で、普通のロボットものもだってもう、来るのが日常って、それはもう。
これ第、パシフィックリム2ってなってもおかしくないですね。怪獣がやってきてなんとか倒すってここまで1話やって、で、その後その怪獣がもうすっかりやってくるようになってしまった日常系、パシリムってひらがなで書くような、そういう第2弾ができますよね。
この星がついてね、
パシ。真ん中に入りますね。
だから、あの、最初の冒頭だけで怪獣映画をまず1本撮って、その後ロボット映画としてやっても全然いいんですよ。うん。だって最初のほら、米軍対、一匹目とかすごい見たいじゃないですか。
見たいところですよね、
うん。あれは完全に怪獣映画だ
もん。核に3発使う業者とか一体どうなるんだろうって。
うん、そうそうそう。
前線の兵士が俺もう一発浴びたらばさすがにやばいよっていうようなシーンとかありますよね。
ね。そうそう。あれは見たい見たい。
今更の話なんですけども、うん、これ、まあ 2D の、まあ 2D で見るか 3D で見るかっていうのと、それに加えて、字幕で見るか吹き替えで見るかっていう、
はいはいはい、
まあ都合4通りの組み合わせがあると思うんですけど、うん、ベストってどれですね。まあ、2D、3D はもう選べないケースも多いと思うんで、うん、字幕で見るか吹き替えで見るかっていうのは、これはどっちがいいですか？
1 回目は吹き替え、あ、1回目は字幕じゃないですか、これ、あの、森真子の立ち位置、分かりやすいじゃないですか。
そうですね。
字幕の。
で、それを見ることによって、疑問を持って、そのキャラクターについて知りたくなるっていうのはありますよ。うん、なんで、こいつ、日本、菊池凛子なのにこんなに日本語が不自由なんだろうっていうところから、うん、 とか、あ、なるほど、外国人に育てられたからこうな
とかね、
知ったりすると、深みはもともとないんですけども、うん、ああ、そういうことかっていう、小ネタですね。小ネタをこう積み上げていく、つながりますよ、
で、それが分かった上で振り返ると面白いんで。
今度は。深みの方が親切ではあるんですね。
ああ、なるほど。
うん、字幕版だと、すごく、大雑把にしか触れられてないというか、情報として出てこない部分っていうのが、吹き替え版だと、多分吹き替え版の方が全体の情報量が多いと思うんですよ。
あ、まあもちろんね。
だから、気持ち悪さがないんですね。これどういうことっていうのがあんまりないから。
なるほど、なるほど。
ただ、アドリブでやっちゃった部分で、ちょっとおかしなことになってる部分っていうのもあったりはしますけど。
はいはいはい。
そう。だから、例えば、その森真子の声が、あやなみれいと一緒だとかっていう、そういう、いわゆる、声豚的な観点からではなくて、話を追いかけるっていう上でも、吹き替え版を見ておくと、なお、こう、理解が深まるっていうことですね。まあ、そういう点からも、吹き替え版見てもいいんじゃないのっていうふうに言える。
なるほどね。そうか、そう。あんまり、やっぱりその、吹き替え版で、いろんな元ネタを、ええ、リスペクトした上でキャスティングしたり、で、ロケットパンチとかのネタを入れしてるじゃない。ちょっと話それる。
はい、
それが逆に、かえって、ゲッターロボの話に行かない原因かもしれない。
うん。だからそこに出てくるその声優さんのキャラクターっていうものからこう伝わってくるこう元ネタ感っていうものに。
そうそうそうそう。
目がいちゃってる。目がくらまされちゃうと。
だって、俺にとっては森真子はね、
名前あると
か。はい、甘みじゃなくて、量だ。
はい、量。
うん。昔、ゲタロボ5の2号機のパイロットが重なってたんで、元ネタはいっぱいあるからね。どれってことはもちろんないんです。
それから、でもそこに、色がつきすぎちゃうっていうのは、
っていうのはあるかも。
まあ、その分分かりやすいですね。この声の人がやってるキャラというになると、
はいはい。
その声が好きな人、声優さんが好きな人っていうのにも、こう、魅力を伝えるというか、まあ、引っ張ってくることができるんで、やっぱりこう、売ってくんなきゃ困るよっていう点では、そういうやり方もありでしょうね。
あ、そのキャラで思い出して、もう一つ。
はい。
あれ機械の方でキャラ、博士のキャラは誰がやってたの？
アムロと。
あ、そっか。ゲッタロボ5の方に、はい、変態博士一人出てくる。
マッドサイエンティスト
が。そうそう。俺は死にたいんじゃって自分の武器で。
怪獣に食われても構わないようぐらい言い張らないようなキャラがいますよね。
あのキャラすごい似てない、なんか。
そうですね。マッドサイエンティストですもんね。
うん。マッドな上に、すごく
実行しちゃうっていうところまで。
そうそう。愛があるっていうかね、なんか。あれはね、
憎むべき兵器であるはずのものを愛すぎてる博士と、そうそう、倒すべき怪獣に、どんどん愛情のようなものを添えてる博士と。
あのキャラがね、面白いのも含めて被って、僕はあれ忘れてたんだけど、読み直してね、あ、これいたとか思って、こんなのまで
いた、ね。そんなにたくさん出てこないですからね。
うん、ちょっとでしか出てこない。今思ったけど、意外とゲッターロボに言及してないのは、それもあるのかもしれない。うん、みんな、
隠れみのみたいなのが、ね、豪華声優陣っていうものにできてしま
う。うん。そうそうそう。あれだな。僕、90年のゲッタロボ GO のアニメ見てないから、声優は誰なの知らないんだけど。
GO もアニメ化してるんですか？
うん。これも、ほら、最初の、
はい。
新ゲッタロボになる前のこの GO の方は、すごくアニメっぽいキャラです。ロボです。だから、アニメ企画が好きだと思う。
そうなんですね。
ただ話は全然違うけど。ちゃんと変形するゲッターロボ売りだったみたいです。
ちゃんと変形するなん
ですか？これはできないでしょ？
そうですね。
粘土みたいに
変形。どっからこの手が出てきてるのかってありますよね。これね、でもそっちの方が、うん、なんてスーパーテクノロジーなんだっていう感じがします
か？かっこいいよね。これなんでかっていうと、このロボットのデザインはゴーちゃんなんです。
昔のスーパーカーみたいな、こう、コンピューターありきで効率を重視したデザインとかじゃないんですよ。人の手で引いた、こういうのはかっこいいんじゃねっていう。
そう。
そういうラインですね。
しかもデザインした過程が、これガーンとつけてガーンとやればって言いながら書いた。
理屈じゃないですね。
そう。エピソードがあるんですけど。だからすごくかっこいいんですよ。なこれをモチーフにした新ゲッターすごいかっこいい。
そのゲッターロボ5のね、一巻の表紙なんかちょっとぬるっとしてますよね。物足りないですよね。
なんかね、
生物的な感じもしちゃうし。
今見た古臭いよね。なんか、ね、
組み合わせたような感じで、ね、まあ、あるかなっていう。
だからこれはデザイン自体はちょっと、ケンちゃんが言ったのかどうかはわからないんで、しかもこれだもんね。
ゲッターロボの一巻、ゲッターロボがやっぱり描写すごいですね。人の命の軽さっていうものが、存在の
耐えられない軽さっていうか。
無印ゲッターロボの。
まあ、無印の。
まあ、時代かなって思ったけど、でもその時代でも、そこまで世間は暴力的じゃなかっただろうって思うんですけども。
少し、じゃあ、せっかくね、はい、もうバシリムの話みんないっぱいしてるんで、言うと、この頃から、コミカライズとは言う、はい、その、ダイナミックプロの人たちって、はい、その、ロボットアニメの脱構築をやろうとしてるんです。だから、結構その時代がどうとかっていうより、わざと、その、
まあ、アニメっていうものがまだあって、そのアニメに対するカウンターとして、ノーミカライズ。
全然それを臆そうとしてる部分があって、
うん、アニメが好きなやつが、アニメがコミック化したんだってっていう風にこう軽い気持ちで読みに来た時に、ものすごい一撃を見返されてしまうと。
ね、子供は死ぬわ。
そう。ね、小学生が同級生の頭を抱えて、ダイナマイトを腹に抱えて、決死の覚悟で向かっていくみたいな、とんでもないシーンがありますよね。
あるね。で、しかも、1話は1話で、もうとんでもない、空手家がさ、
そう。
一般人をさ、なぎ倒してさ、重傷を負わせるような。
まあ、一般人というか、まあ、大会ですよね。そうそう。まあ、でも、人を怪我させ、寸止めの大会に行って、寸止めなんて本物じゃねえよって言って暴れまくるっていう。
で、重傷を負わせるっていう。
学生闘争の現場に、うん行って、そこで学生がこうゴミのように死んでいくみたいな恐ろしい描写も。
後の司令官、ジーン・ハヤトも、もう、作品屈指の変態だから、
ね。悪役ですよね。
ですよね。もう、これ本当にハヤトの校舎っていう、すごいいいエピソードがあるんだね。学生運動のリーダーとして、ハヤトの校舎って、校舎に立てこもって学生運動やって
る。学校側が折れたんですよ。そこはじゃあ、諦めるとお前たちのもんだっていう。
治外法権っていう。どう考えても、こいつが主人公になるのっていうような顔もすごい顔してるしね。めちゃくちゃ面白いですよ。だから
今でも面白い作品読んでなかったなんて恥ずかしくなりますよね。
ぜひ読んでもら
いたい。私のゲームと並んでおくべきですよ。
ゲームと並べるの、まあいいけど。
いやほらその学校の図書館のコミック庫内に並べると
かだから。それはね
レッターロボと私のゲームとブラックジャックとあとブッダバイが並んだらいいんじゃないですか。
はいはい。これ並べとくとあれじゃないですか。近いけど、右寄りの人は喜ぶじゃん。ここでいっぱい出てくるし。
そうですね。
日本。
男らしくあれっていう。
そうそう。
ねえ、どう考えても悪役ですよね。悪役がやられ役ですよね。
だからもう、ちょっとだから最初の、この、
やっぱりその、ゲッターロボの進行キャラとして見た人が、思いっきり引きますよね、その描写には。うん、どうなってるのっていうもしかして違う人なんじゃないのって。
僕も最初読んだ時、これどうなってるのと思いました。多分これはその、ただもの、なんか、その辺の普通のエリートなんかを集めても、
使い物にならない。
タフな戦いには生き残れないっていう。ちょっとデビルマンのサバトにも似てるんだけど、うん、そういう集め方。ゲタロボがね、200ページぐらい出てこない。
そう。そうですよね。コアファイターだけでガンダムがしばらく戦い続けるみたいな話ですからね。
でも出てくるまでがめっぽう面白いっていうね。
出てきちゃうとゲッタロボ強すぎてバランスがちょっと、いろいろ工夫するとかなくなっちゃいますもんね。ね、ゲッタロボ乗ってない時の方が面白いっていうのは、ウルトラマンなんか一緒ですよね。変身しちゃうと3分で勝負がついちゃうから、そこまでで一体どう盛り上げるかっていう。
ああ、そうかもしれない。ロボットものなのにね。
まあ今でもそういうのは本当やりづらいですね。うん、V ガンダムなんかもそうじゃないですか。ロボット、ガンダム出てこないと、モビルス出てこないと困るからっていうことで、本来は15話目ぐらいでしたになるはずの話を一番最初に持ってきて、そこから遡る形で話を展開したっていう。はいはいはい、その、ストーリーを考えた上では、こういう風にしたくなかったけど、うん、まあ商売して、こういう作り方にせざるを得なかったと。やっぱ今はそういう風になってるんじゃないですか。特に仮面ライダーなんて言うと、ひどいもんじゃないですか。三色ライダーみたいな。
ああ、はいはいはい。まあ、あのシチュエーションの中で面白いことやろうとはして、なかなか待っておけない。でも、ドカベンかっていうぐらい出てこないから、柔道しない、じゃあ柔道ばっかりやって、ドカベンと一緒で。で、これ面白いのが、
はい、
ゲッタロボ GO に入ると、またもう一回同じことから始まって、
う
ん、
そうですね。
で、
はい、
またね、150ページぐらい出てこないんですよ。ゲッタロボが。これがすごく面白い。今ここで見るとね、ゲッタロボ出てくる、ここだから、100ページは出てこない。
これ3分の1ぐらい出てこないですね。
出てこない。
雰囲気漫画だと、ゲッタロボ出てこないから、出たところで終わっちゃいますよね。
でもこれもまた、出てこないから、めっぽう面白い。
まあ、ゴーに関しては出てきてからもそんなに落ちないですけどね。
うん、面白いです、うん。もう、アラスカ戦線の超燃える。
ずっと悲壮感っていうか、気が強くて、
うん、
で自分たちもスーパーロボットなんだけども、物量に差がありすぎるんだよね。うん、あと、まあこれは、ゲッタロボ GO のネタバレになっちゃっていけないんですけど、壊れたらなかなか治んないっていう。
はいはい。
その辺の兵器感ですよね。スーパーロボットっぽくないですね。
そう。
その能力のマックスとしてはスーパーロボットなんだけど、運用としてはスーパーロボットじゃないです。リアルロボット寄りですね。
うんうん。それもう結構アップデートされたロボット感だし、さっきヒロシが言う、圧倒的な向こうの巨大感と強さって、パシリムにもすごい近い絶望感。
そうですよね。うん、でも。何も逃すと、分水量を超えてしまって、ひっくり返せなくなってしまう。
しまうみたいな。で、最後、その、地脈みたいなので、やっつける、ええ、まあ、似てますし、最後
ですね。
デルトロさん、これが英語版出てるとは思えないんですけど。
でも何かで言ってましたけど、うん、メキシコは結構いろんな、そのアニメ、うん、日本のアニメなんかもやったしってことだから、 英語版ではなくて、スペイン語版なんかがあったりするかもしれない。
コミック版出てるのかもしれない
ですよね。
本当ネタ探しみたいなのをやるんだったら、まず人出てこないおかしいなぐらいよね。
っていうふうに、さんが言ったのに、どこでも行っていないから、ここで。
しょうがなく今、なんか、やってるんですけど、僕はもう、見た後にヒロシにいっぱい語ったんで。
ケタロも見てから、おおむね1ヶ月ぐらい経ってますからね。
だから今も何もまとめずに話してるんで、わかりにくいかもしれない。
まあ、ゲタロボを読んでみると、そのパシリムを見た人がゲタロボを読むと、一層面白いですよっていうのが、一言でまとめるとしたらそういう話になりましょうかね。
特にその、本当にゲッターロボは名作なんで、ぜひ読んでもらえ。馬鹿にせずに。多分。
君もゲッター戦で世界を変えてみないか。
変えてみないか。そんなんでいいのか。
いや、スケールの大きい話だし、ロボットは個性的でかっこいいし、いいことないですね。
多分その、原作のマジンガー Z よりも、ゲッターロボのが、コミックは面白いと思う。はい、うん。手に入るかどうかわかんないけど、多分文庫版は出てると思うんだよね。
まあ、アマゾンの方に手には入りましたよ、
うん。読んでみたらいいんじゃないでしょう。副読本として。
でも、走りも満足しましたね。
これ自体は、さっき言ったように、はい、怪獣映画バージョンとか、
続編でこう期待するみたいな話とか、あとはその続編でなくても、スピンオフ作品、映画じゃなくても、まあ、コミックいいし、ゲームでもいいし、そういう話はしてもいいかもしれない。どういうパシックリムが見てみたい、描かれてない部分見てみたい、そういう話いいです。
そうそう。
これが主人公のバージョンとかでもいいです。
俺がっていうか、でもやっぱり見たいのは、ほら。
あと、その、トシさんが、その、ね、家が掃除しなくちゃいけないとなった時に、誰とドリフトしたいかって話です。
なんか、鮫島さんみたいなこと聞くのよ。君がこれだったら。某有名なラジオ番組の鮫島さん
の。人気番組。はい。やっぱり好きで、一つのファイルで高いの聞いてるとついにいたんですからね。面白いから高い聞いても飽きないですよね、あの番組。名前とこないけど。
でも、見たいとすれば、ほら、アニメとか漫画とかはいっぱいあるわけだよ、ロボット。やっぱり、その、今の、なんていうのかね、ハリウッドの、高水準の技術で、
ここでないと見られない映
像を、として見たい。
と、やっぱり、家が、映画が見たいと。
家が、なんていうかな、スピンオフでも、その短くてもいいから、このくらいの水準で見れる。
でも、それがスターウォーズの短編集みたいな、あんな感じになっちゃうってこと
がかりですよ、ね、ちょっとね、がっかりな。それだったら、ね、小説の方がいい。一番見たいのは、その、最初の冒頭の5分の、はい、やっぱ怪獣映画としての。
ちょっと30分もののテレビシリーズなんかなんですかね、予算があれば。
いや、でも怪獣映画は90分。
ええ、で、映画としては、怪獣映画として90分。90分。
で、スピンオフの、ほら、各乗組員の人生とか、ドリフトで絡めたやつと30分。ジンハヤトも若い頃だね。
はい。
バスケをなんで好きだったのか。
ああ、ヤン兄弟ですね。
多分バスケしてて、バスの事故で一人死んだ。なんてみたいな。バスケのボールがちょっと、がリングに顔つく。
そう、移動式のバスケットのゴールが倒れてきたとか。
そうそうそう。
誰かの冗談でダンクしたの、で、なぜかそこで倒れてしまって、そういうことがあったかもしれないですね。
そう。じゃないと、ね、片一本に2本っておかしいもんね。真ん中じゃなくて。普通だったら真ん中でしょ。
真ん中でも使いづらいんじゃないですか。
え、だって正面パンチとか、ワンインチパンチできるじゃん。
正面パンチでもなんかこう、勢いがつけられないから。
が、後ろからこう来ると。
あ、それはあれですね。
片一方二本変だよ、どう。
まあ、そのアシメトリーしたかったってのはあるんじゃないですか。そういうデザインで好きな人いるじゃないですか。真ん中にあるとシンメトリーになっちゃうから、そこで面白さがないっていうことになるのかな。
なんか、ネオブラックゴーストみたいな。
それだから、最初の予定通りに、いつもの、白人姉妹っていう。バージョンも見てみたいですよね。
ああ、そういう設定があったんですか。
そうですね。で、その、いつもの俳優なんていねえよとで、現実的な線についたみたいなんで、はいはいはい、それが美姉妹だったらば、画面が一気に華やかになるじゃないですか。
でも、一気に何ていうの、オタク臭くなるみたいな。あ、でも、それだったらもうちょっとキャラ立ちするかも。それで、女性でもほら、
はい、
強さには関係ないって
。ええ。
で、安いかも。だから、今度、兄弟で。
はい。
兄弟、夫婦。
ええー、あとは親子。
親子。
ええー。
だからみんな血とか、ビッグダディとか。
どういう組み合わせに乗るんですか。
いや、
夫婦はダメでしょ、そこは夫婦は。
あ、夫婦ダメだから。
親子だね。
5人乗ってるロボットだってあるわけだから。
はい、はい、はい。
あ、10人もあったかな。
10人って何ですか。
それはでもね、もっといろんな、ほら、記録映像の中で、
はい、
軍隊と一緒に歩くイエーガーと出てきたんですか、
はい、はい。
ああいうの見たい。ああいうのも、だからもっといろんなバラエティーと、超かっこいい、ああいうの。
相手に勝つパターンの戦とかですね。
そうそうそう。まだカテゴリー2とか。でも、まだ、世代が古いし、慣れてないやったりして、ピンチになる。
カテゴリー1は大体にやれるかなっていうところで、さらに大きいやつがやってきたっていう。やっぱ人ドラマ来ますね。うん、
できるできる。だからいくらでも作れますよね。中国でね、大ヒットな、クリズムゾン・タイフーンの。
が主役ピオフが一番ありそうな話です。
ね、やってほしいじゃない。憲法使い。丸の子だけど、なんかし。
ただまあ、しっとり。中国で、その一人っ子政策に、だから、三つ子とかって一番いなそうな感じですよ。中国に限定すると。
でも、生まれるのは一回だから。
ええ。ああ、なるほど、なるほど。
それはいるでしょ。
どうなってるんだよね。まあだから、その、お金を払える場合には、お金持ちは一人っ子政策あんま関係ないっていう話もあるんで。
だから、きっとあれでしょ。
また家庭の子なのかなっていうことですね。
中国のことだから、そういう裕福なところに生まれて、怪獣、まあ、18歳だとしたら、政府施設。
あ、なるほど。
純粋培養されてるんでしょ。
スポーツセンター方式。
そうそうそう。ねえ、もうちょっとロボットの活躍は見たいですね。やられるばっかりだったもんね。
最近もだいぶやられてはいましたけど。
もう一つ言っときたいの
は、はい。壁問題です、壁。その壁って何なの
壁問題。
あんなアーク溶接でできるような壁で何とかなんのっていう話ですか。いや、建築の専門家として言ってやってください。
違います。そんなんじゃないです。そんな建築の。ナイフヘッドのくせに、はい、議論に似てないっていうのはどういうことなんですか
議論にただ別のところで出てきちゃったから。
普通ナイフヘッド議論でしょ。
そうですね。
なのにギャウスってよくわからないパターンになって。
それは多分全部を出しちゃうのは、やっぱ尺の問題もあるし、手取りキャラクターの問題もあるから、そこで要素を加えたんじゃないですか。一個だけその、そこにまた別の要素。実際にギャウスかつナイフヘッドだとそこで終わっちゃうじゃないですか。でも違う、ギャウスじゃないのにナイフヘッドって入ってると、俺はそのギャウス的なものもちゃんと映画の中に要素として組み入れてるんだぜっていう、そういうおまけ感覚いいんじゃないですか。
てか、それもあるし、は分かってて外してんだぜ、感じが。
それもありますよね。ここでこの名前でギャオス出てくるとお前らパクリって言うだろうっていう。
ああ、いや、まあ、議論ね、議論みたいな。まあ、誰も議論に似てて嬉しくはないですけどね。それ、言いたかったことはそれです。思い出しました。まあ、怪獣もね、すごいなんだかんだでよく似てる、もうちょっと。
ロボットに関しては、これまでなかったようなデザインをしろっていう風に言って、応答させたみたいですよね。タンデムじゃん。昔テントホストが乗ってた、日本に配備されてた
やつ。あ、コヨテタンゴ。
コヨテタンゴか、うん。なんかはその、後ろに日本棒が立ってるせいで、ガンキャノンって言われてしまってるんで、うん、見たことあるデザインじゃないかっていう意見もありますけども。うんうん、でもやっぱりその、フィルムゾンタイフーンであるとか、あとはチェルノアルファみたいなのっていうのは、やっぱり確かに、これは見たことないなって。まあ、ザクっぽいって言われれば、そういう要素もありますけども。
ああ、でも、このシルエットで見せるってのは、結構日本のお家芸なところあるんで、多分、こういうのいそうですけど。
いそうだけども、でもよく見ると、ちょっとないし、あと、アメリカのよくある、こう、ダチョウ型ロボットみたいな、ああいう塗りがないのがいいですね。
ああ、それはあるかもしれない。やっぱり、基本は人型だし、その中で、なんか、かっこいいって言ってもさ、かっこ悪いかっこいいじゃない、デザインが全部。だから、その、
かっこ悪いかっこいいじゃない。
いや、かっこ悪いのがかっこいいってデザインした
ら、はいはいはい。
ホンダのほら、ロボットの初期のやつ、かっこ悪さってかっこいいじゃない。
なんかそういう、実在感っていう
のが、ね、そうそうそう。
かっこいいロボットをデザインしたいんじゃなくて、ロボットっていうものを作った上でそのかっこよくしたらこんな感じになるかなっていう。うん、
それがかっこいいかな。だって、その、これだけ単品で見ると、そんなに、その、
肩の出っ張りとか、あんまり、いまいちな感じ
で、ね。そう、かっこよくないんだよね。アメリカのガキが持ってるおもちゃっぽい感じが
する。今、シーベンジャーの話で、この、タイルダーオンした首を守るために、肩の周りに出っ張りがあるんだよって、後から説明されてる部分が、ちょっと土足な感じがするなって言いましたんですけども。
かっこよくない。
やっぱりそのシチュエーションの中で、その真ん中の、なんでしたっけ、リアクターでしたっけ、うん、光ったりとかするとかっこよく見えるけども、そうやって止めてドーンって真ん中から、真ん前から見ると、そこ狙われたらやばくないとか、余計なこと考えちゃいますよ。
どっかおもちゃっぽいし、あんまかっこいいとは思うんですよね。劇中以外で見ちゃう。これ、でも日本のね、アニメとかだと、絵だけでかっこよく作っちゃうから、うん、逆に実在感がついて、かっこよすぎて、そういうのは、こういう方が。
あとほら、重みがある、
ね。あるとか、あとね、いいなと思ったら、はい、ライトついてるじゃん。ライトが透ける感わかるし、すごいリアルな感じが。照明がついてるね。
それはロボットの専門家のトシさんになるんですね。
専門家じゃないけど、かっこいいです。面白かっこいいですよ、か。だからこれは、この方式で、いくらでも作れるじゃん。
はい、
キャラは、ね。ロボット。どんどんやって。
これ日本でヒットしたら SCP とかいう望まない方向の展開とかもあったでしょうね。
SCP 。ああ、いや、もう何でもありじゃないですか。あ、でも、それでいくと、ほら、このポスターがさ、
はい、
書く、これ今パンフレットですけど、
僕パンフまだ買ってないですよね、うん、買いに行かないと、まあ、明日行こう。
明日行こう。
終わっちゃうんで、明日行きます、明日行きます。
書く、その、ロボットのほら、この、 クリムゾン・タイフーン・チャイナって書いてるとか、はい、この、あの、ビジュアルがすごく、あの、なんていうの、プラモデルのパッケージっぽいです
ね。まさにそれ思いました ね。
これ、ね、このままのパッケージ、プラモ出してほしい。意外とあのフィギュアも出てないし。
はいはい。ね。そうですね。やっぱアメリカでヒットしてないからですね。
アメリカの方が少し入ってきてるだけで、あの、瓦礫も出てないでしょ。フィギュアも出てない。
全然、あんまり、その方が明るくないけど、全然見たことないですね。
ね。だから、これから出るのかもしれないけど、プラモデル出るといいなと思い、作る楽しみありそうなデザインですからね。
240分の1スケールとかになって。
80メートル。
80メートルから、100分の1でまだ80センチ。
あ、そうか。でかいんだ。
240だと80の4インチだから10センチ。10センチは700円とか安いやつですね。あとはですね、これがコミケとかに行くと、いつダンボールでかジベンジャーとか登場するからですよね。
ね、これちょっとね、登場してほしいです。あの、ちゃんとしたやつと、ダンボールにディスピー、
ジプシーデンジャー。ちゃんとできますかね。
でも、ジプシーデンジャーか、チェルノアルファはいそうな気がする。
チェルノアルファはいそうですよね。
うん、な気がする。チェルノさんはほら、あの、胸のガッションガッションもかっこいいじゃないか。これね、ギミックでつけるとかっちょいですよ。
ギミック大変ですね、やっぱロボットは。
ね、あとその、はい、乗組員のこのね、お姉さんの格好してる人いるね。
ああ、いいですね、はい。おっさんの方はね、ものすごいコスプレ感が出ちゃいますよね。ああ、もう、ね。体型的に無理だな、そっちは。
おっさんの方は、実際これアメリカの、あれじゃないですか、コミコンとかいたら、いそうなキャラだよね、これね。
これ金髪してるんですよね、わざわざ。多分、ペアってことですね。髪の毛の色揃えてるんですと、わざわざ。
ああ。まあ、そうね。おっさんひげ黒いもん
ね。ですよね。
仲良し。ペアルックだ。
ラブラブ。
日本に、あの、自衛隊のもね、入っていいよね。
は
い、
ええ。
アメリカに守ってもらうだけじゃな
くて。絶対に、ガンダムっぽくするか、パトレイバーっぽくするかで揉めますよね。
いや、やっぱりあの、巨大な スコープドッグでもいいか
な。ああ。なんで、多分、世代的に、派閥としては弱い気もしますね。
弱いですか。あ、じゃあ、エヴァっぽく
なっちゃうのかな。
でも、ちょっと違うもんだけどね。
っていうか、初音ミクっぽいものになるとか、そういう路線も。
あ、もう一つ気づいたことあったよ。はい、今大丈夫ですか？
どうぞどうぞ。
ほら、これ、あの、マジンガー Z の発明って、
はい、
それまで、その、遠隔操作だったり、
鉄人28号のタイプだったものが、
うん、あの、乗り込むっていう、その、運転を、はい、操縦するっていう概念を持ち込んだから、うん、ヒットしたわけですか、
はい。
で、それの延長上にこれあるわけ、うん。これだって別に遠隔操作すればいい話なんだけど。
そうですね。あれ中にいる理由って確かにあんまりないですよね。
そうで、コックピットで操縦するっていうので発展してきたじゃん。あの、日本のものって。
はいはいはい。
それなのに。
もうだって外からラジコンタイプのロボットってないですよね。
だって誰も感情移入できないから。だから、長い子の発明なんですよ、あれね。
うん、なるほど。
うん。なのに、これ、はい、あの、ガンダムとかによく見れば、コックピットからの映像がほとんどないんです。
そうですね。うん。あの、360度全編成モニターとか、そういう、どうなってるかよくわかんない感じの。
この中から、ね、中から外を見た映像って多分ね、数カットしかないんです。あの、運転してる人を、はい、あの、撮ってるのはすごい多いんだけど。
一体化してるっていうことなんでしょうね。その操縦者とそのイエガーのが、う
ん。でも、その、なんていうの、乗り込む楽しみって、ほら、モニターがボワンと出たりっていうのがあるじゃない。でも、ほとんどそれなくて、あ、まあ、今言ったような理由だとは思うんだけど、それがなんか特徴的だなと思った。
うん。
そういう、こう、運転するギミックと、その、中から外を見た時の、その景色なのが、その連動がほとんどなくて。
視界狭そうですね。
めちゃくちゃ狭かった。一瞬出たけど。
そうですか。
めちゃくちゃ狭かったよ。この、ここに変な形のゴーグルあるじゃん、この、デス、ジプシーデンジャー。
目に上がる、
ね。うん。ここだけしか見えてなかった。
そうですか。ちょっと問題のある設計だけど。
僕ね、コックピット映像って好きだから、ちょっと注目しながら見てたんですけど、
うん。
あの、やっぱりロボットの醍醐味なんで、あの、どう表現するのかなと思ったら、この狭いゴーグルから、ただちょっと見えてるだけで。
いや、確かに視界の悪い海なんかに入ったらまあ、何も見えません
ね。見えない。これ弱いと思うよ。まあ、あの、データと二次映像だけで戦うっていうのは今風ではあるんですね。今の、
どんなのあります
か？いや、あの、今時の兵器とか、イージス艦とかって、はい、実際の映像って見ないじゃん。完成って中の方にあるでしょ？なんか今っぽいですけど。
でも周辺情報いっぱい入ってくるじゃないですか、イージス艦で言えば。
これ、ここだけだもんな。
例えば潜水艦がオペレーション中に、こう、あの、潜望鏡を上げた程度の視界しかなかったらどうしますそういう話ですよね。
だからこれ、きっと、あれじゃないですか、はい、一緒にヘリとか行くじゃん。二次情報は送ってるんだ、
ね。ああ、なるほど。
この視界の狭さはね、マッハバロンにね、あの、匹敵するぐらいの狭さです。
でも確かに、カメラ、なんか、衝撃であっさり壊れそうな部分ですね。
実際割れてたもんね。面と。あ、そうか、ついてるカメラがね。
ライブカメラ
があっても
、
そうです
ね。実用的じゃないのかもしれないですね。
うん、だから、もしかしたら、ね、支援するヘリがいっぱい飛んでて、いろんな情報をこう、組み合わせてるっていう設定もできるかもしれない。
いい空間を中に再現してる、うん。そう、そういう話も面白いですね。その中で、こう、支援機を、あれなんか邪魔なんじゃね？気がついた怪獣がいて、支援機を打つことに行って、それまで優先にかかったイエーガーが、一気に外部情報が得られなくて、急激にこの勝負の行方が分かんなくなるみたいな。
ああ、そうね。
そういう戦闘があってもいいよね。それをどういう風にできるか。心の目で見るんだ。
それやっぱり武道やってないとダメでしょ、基本的に。
そうですね。うん、いや、それやっぱ喧嘩殺法があるんじゃないですか。空気を感じるんだ。
水のように。あんまりそこの設定中になると面白くないけど、さりげなくそういうのあると面白いかもしれない。気づいた。まあ、まだやってるんですか？
まだやってますね。そう。今週末のウルバリン侍に押し出されて完全にアウトかなって思ったんですけど、
はいはい、
まだなんとか1枠持ってますね。うちの地元でも、レートショーだけ、1枠だけ残ってるんで、今週いっぱいはまだいけると思うんですよ。今週というか、まあ、次の土曜日、新作出ましたね。エリシオンとか出てくると多分アウトだと思う。
エリシオン？
エリシオンは、ニールブルムカンブン、第9地区の
時
の。
あ、エリジウムか。
あ、ほんとエディションはホンダのミニバンです
よ。わかんないけど。エディジムね。
エディジムです。失礼しました。
あ、てか、もうすぐあれも始まる。
あれは確か9月、10月入ったからでしたっけ。でも、もう1ヶ月ないですよ。世界中どこでも繋がる携帯みたいな名前になる。
ほんと、あ、そう思った。
はい。
そんな感じの名前ありましたよ、
ね。イリジウム携帯。
そうだ。
奥さんにイリジウム携帯を持たせる、大事な時に電話がなんてとんでもない失敗をするぞっていう教訓をブラッド・ピットが教えてくれたことでも最近話題の。
それなんですよ、ワールド・ウォー・ゼット。
そうなんですよ。韓国で、ゾンビが音を伝えると出てきちゃうから、うん、だから、静かに行動しようぜって言ってる時に、奥さんが寂しいわねって思って電話してきて、クシーンをゾンビに気がついて、それで、死んじゃうんです、仲間。
わらわらやってくすよ。あんたプリンどこを隠したんだよ、っていう電話が。
私のプリン食べたんでしょ
う。っていうのが。
そうか。うまいよ、ハニー。こんな甘い会話をしてるうちに。
はいはい。
そんなことにも使われる GM 携帯です
よ。ああ。
テクノロジーなんて、そんなことないですね。ね。
これだって、ウサギをおっちゃったら大変なことになったり
しますよね。ああいう事故は他でも起こっててもおかしくないですよね。
なんでさ、弾薬抜いてないのとなるよな。
あれ弾薬入ってないんじゃないですか。
まあ、そうだけど、武器は着とくべきでしょ。
ですよね。いや、言ったらやっぱ感覚がちょっと、本番と同じような感じにならないんですか？そこの部分が伝わってないと。すると、ちゃんとシンクロして、その武器を操作できるかどうかもわからないから、だからあれは全部伝わってるんですよ。
いや、でも、まあ、あそこはでも、あれはでもエヴァやりたかったんだよね、きっとね。
そうですよ。暴走します。
シングル切れない。
メタルケーブルっぽいものを引っこ抜くっていう。
ね。やっぱりでかいケーブル抜いたら大丈夫で。あそこすごい電源が入ってると思う、あそこに。
そこから多分、意外と細いけど、あそこからすごい供給してるってことですよね。
そうだよね。
だから電源落ちたから電源ですよ。なんか制御系じゃないですよね。
ああ、そうか。制御電源じゃなくて。
だってあれで制御できてるんだったらば、うん、コンソールからなんかできないですね。
そうですよ。
電源を落とす遠隔操作はできないって言ったけども、他何かはできそうな気もする。
ね、本当の、太い電源、あそこで見てた、若造が、
はい、
オーストラリアの若造が、急遽一人でさ、
乗り込んで、
切るとかね。
それから乗り込んで、引っこ抜く。
みたいなの、あってもおかしくない。
一人乗り込んだら鼻血出ちゃいますよね。
でも、ちょっとだから大丈夫。
そう。本当にさ、焼けでやったらぜ、鼻血をずっと出しながら、俺の息子も成長したもんだな。
今、褒めてやるなら今だぜ。叱るのも今だぜ。
それ暴走したやつが、言う言葉じゃないですね。
でも、それにしても主人公、のこのローリー君、
はい、
なんていう特徴ない。
そうなんですね。役者の名前なんか人も覚える気しないし、うん、
全然嫌なやつの方がキャラ立ってて、
ええ、
あまりにもベビーフェイス。
使いどころないですね。
うん、あんまり
特徴ない。超何考えるか分かんないともあるし、意外となんかその状況をこう受け入れて生きていけるタイプのキャラクターですよね。家が乗らなくなったらば、壁から壁へと移動して、とりあえず食い口をつなぐみたいな方も、
うん、
別にそれはそれでヘリがやってこなければずっとやっててもいいかなって思ったふうじゃないですか。
うんうん、多分ね、なんだかんだって呼ばれたらさ、頑張ってやるじゃん。跳ね返りの部分はないじゃん。
そうですね。僕はあんまないですね。
僕思うけど、大体そういう、こういうの書かせるさ、もう俺はやってらんねえとか、変な悩みとか、余計なことして仲間がいっぱい死んだりするじゃない。
はいはい。
で、それでやっと気づく。それって見ててイライラするみたいな。
しますね。
多分ね、そう思ったんじゃない監督。そんな嫌だ。
ってことは、その、意味のよくわからない一言として、思ってたのと違うっていうのがあるじゃないですか。それは、その、ロボットものの主人公キャラっぽくないわねっていう、今、トシさんが言ったようなことを、全部分かってこれはそういうキャラにしてんだぜっていうのを含んだ言葉だったんじゃないですか。
ああ、なるほど。すっごい、その、 髪の毛がツンツンのやつが出てくるか、
熱血感
か、アムロみたいなウジウジしたのが出てくるのか、思ってたら、
なんか、よく、僕、優しい感じの、若干弱そうな男がやってきたっていう。まあ、弱そうとないけど、顔つき弱そうですよ。
しかも、あの、跳ね返りみたいなことを本には言ってるけど、そうでもないっていうね。
なんか、兄貴と一緒の時は、進行重ねてきて、調子に乗ったかもしれないけど、うん、時になったら意外と冷静。
それもあるかもしれないし。あ、しかも、他の人とのねっていう、おいら女と乗りてーっていう、なんかこう、ちょっとね、なんだか。
自己主張してるのはそこぐらいですね。
主張してるけど、それ好きなんじゃねえっていう感じ
で。マトリックス以来じゃないですか。
ん？
あの、ヒロインに見染められたらば、ヒーローを覚醒するっていう。
あー、なるほどね。はい、こうじゃ似てるのかな。
クスっぽいとこあるよねみたいな話は、それでありますけど、着てるか黒いとこ。
新たな視点ですね、それね。それはなかなか新たな視点ですね。
どうでもいいところで物事をくくるっていう発想ですね。
まあ、
まあ、マットしてるから仮面ライダーみたいな話だよねっていう、もういろんな新しい視点をいろいろ感じますよ、これ。
てっきり俺はあの武道のとこかと思ったら、黒い服か、びっくりしたわ、俺今。何のために水を向けたのか、俺は。
まあ、それは武道の人。あれはまあ、そういう心配ですけどね。
まあ、そのまんまっぽい
ですけど。あれはその、あの武道シーンは、決まり点はよくわかんないっていう、ポイントシステムはよくわかんないっていう点で、結局ついちゃってんで。
あれは違うんですか？あれはですね。あれはブレードランナーのオマージュですよ。
ええ。チューリングテストみたいなはずさ。
じゃなくて、結局はあそこみんな心に残ってるわけよ。
ええ。
そう、何点だよっていう。
そう
だ。あれは、
あえてそういう引っかかりを作ってるわけ
ですか？あれはブレードランナーの2つで十分ですよ。あの場面に相当するじゃん。
そんな元ネタ説は今初めて指摘されましたね。
No 224っていうのが。
しかも、オリジナルバージョンではね。
みんなあそこしか覚えてないっていう。素晴らしいシーンがあるんですよ。だってみんなあそこと、あの点数が入るとこ、森さん少し抑えてるんでしょ、覚えてくれて。
そうですね。
あれはブレードランナー方式。
あとなんかみんな、試合始める前にやけにぐるぐる回るよなっていう。
ぐるぐる。あの、どうでもいいけど、剣をね、刀ちゃんと持ちましょう問題と、刀は回さないでほしい問題はちょっとね、ちゃんと議論するべきじゃないですか、そろそろ。
あれかもしれないが、それは正しくないよ。
うん。どう考えても武道の達人。
あれで勝負ですね。必ず手のひらを向けてクイックイってやったりとしないんだぜっていう。
そろそろ、
あんまりお約束にしてもちょっと考え直した方がいいんじゃないかっていう。
ウルトラさんにね、言った方がいいんじゃないですか。
なんかいいコミックは打ったらいいんじゃないですか。ああ、こういう権利のかっこいいなって。縦の縦下と一緒か。
まあ縦はね、かっこいいからね。
まあ縦がちゃんとできる役者がよっぽどいないっていう問題があるんで。
時代劇すごいね、この人見てる割には刀の持ち方ダメ。
そうですね、あそこだけ、差し替えてるんですか。ほら、戦隊ものが、ロボットシーンと、戦闘シーンだけ、スーツをしてるシーンだけ、日本のやつをそのまま使って、ドラマ部分は現地で撮り直してるんで、その逆パターンですよ。アクションシーンだけ撮り直してる。
一番ダメじゃない、それ。
いや、アクション、これ俺たちも思ってるのと違うよねって。こんな地味じゃないよね。もっとぐるぐる回すでしょうか、そういう。なんか忍者とか黒い服着てるけど、地味じゃね、黄色いのとかピンクのとか出しちゃうみたいな、そういうことが行われているのではないですか。
なるほど。この忍者ずっと身隠してんな。
顔出てない誰とか分かんないだろうって。
なるほど。あ、顔出てる問題としては、
はい、
今回のヘルメットもなかなか良かったですね。ちゃんと顔見て、うまくやるなと思って。
ちょっと色が問題はありますけどね。
危ないじゃないですか。
危ないですかね。なんか破片とか飛んできますね。
いやー、原子炉に水が入るって言ってたんだ。
それを置いてたやつはヘルメット開いてましたよ、顔の部分。
そうね。水入ってきて大変なことになってきて
る。そうですよ。
そこはやっぱりほら、歴史有志だから、
大分乗り慣れたやつはヘルメットなしで平気問題ですね。
大佐、そろそろノーマルスーツ着てねって言いされる問題。
そう、ような、もうすっかり話も笑けてしまいましたけども。
縁も竹だよ。
というわけで、市川の勝者のマンションからお届けしてきたんですけども、じゃあ、トシさんに何か告知とかですね、イベントの出演とか何かあれば、そういうの言っていただいて、終わりにしようかと思うんで。
特にないです。
ないです、
ないです。今日は頑張って声を張って喋ってみます。
はい。ありがとうございました。